皆さんは偽科学という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。これは見かけは科学のようだけれども実は科学的とはとても言えないもののことで、疑似科学やエセ科学などとも呼ばれます。そんなものがどこにあるんだとお思いの方も、例として血液型性格判断やマイナスイオンやゲルマニウムブレスレットなどの名前を挙げれば、ああそういうもののことかと納得されるかもしれません。それともかえってえと驚かれるでしょうか。例えば皆さんもよくご存知のように、マイナスイオンは健康にいいと盛んに言われ、一頃は大手家電メーカーもこぞって製品を売り出すほどのブームになりました。マイナスイオン製品がよく売れたのは、もちろんマイナスイオンの健康効果に科学的な裏付けがあると信じた人が多かったからでしょう。テレビや雑誌などでも頻繁に取り上げられましたから、それを疑えという方が無理な話かもしれません。しかし実はマイナスイオンが体に良いという科学的な根拠はほぼないと言って良いのです。あのブームは全くの空騒ぎでした。大手メーカーまでがなぜその空騒ぎに乗ってしまったのか、きちんと検証しておく必要があります。今はゲルマニウムを使った製品に人気が出てきているようです。しかし実のところゲルマニウムを身につけたところで、せいぜいお守り程度の効果しか期待できません。今このような科学のようで科学ではない偽科学が蔓延しています。こういった偽科学の中にしつけや道徳に関わるものがあります。その話をしたいと思います。よく知られている例の一つは、テレビゲームをしすぎると脳の機能が壊れるといういわゆるゲーム脳説です。しかしこの説に科学的に信頼しうる根拠はないのです。その意味でこれもまた偽科学です。もちろんどんなゲームにもそれなりの物語性がありますから、人格形成に影響することはあるでしょう。しかしそれだけなら小説やテレビドラマなどでも同じです。脳の機能が壊れるかどうかとは全く別の話なのです。ところがこの説は教育関係者に広く受け入れられています。全国各地で教育委員会や PTA 主催の講演会が開かれているようです。もちろん子どもがゲームばかりするので困っているという親は多いでしょうし、学校の先生もそういう風潮を何とかしたいと思っているのでしょう。そういう皆さんにとってゲーム脳説が一見福音に思えたことは分かりますが、科学的根拠のないものに飛びついても仕方がありません。そもそもゲームのしすぎを何とかしたいというのは科学の問題ではなく、しつけの問題だったはずです。子供が四六時中ゲームをして困ると考えるなら、やめるようにきちんと指導するべきでしょう。しつけの根拠を科学に求めようとしてはいけません。もう一つ、今度は水にまつわる奇妙な説を紹介しましょう。水にありがとうと言葉をかけるときれいな結晶ができ、バカ野郎と言葉をかけるときれいな結晶ができないというのです。水の結晶というのは氷のことですから、これは言葉の良し悪しが氷の形に影響を与えるという主張です。しかしもちろんそんなバカなことはありません。水はただの物質です。言葉を聞く耳も文字を読む目もなければ、言葉の意味を感じる心もありません。水が言葉に影響されるなど、いい大人が信じるような話ではなかったはずです。ところがこれが広く信じられています。ありがとうは水にも分かるほどいい言葉だと言われると、それだけでいい話だと思い込んでしまう人は意外に多いらしいのです。 この説がいくつもの小学校で道徳の授業に使われていることが問題になっています。言葉遣いを教えるのに格好の教材と思われたようです。しかし本当にそうでしょうか。この授業はたくさんの問題をはらんでいます。まず第一に、明らかに科学的に誤っています。理科離れや学力低下が言われる今、道徳だからといってここまで非科学的な話を事実であるかのように教えていいはずがありません。しかしそれ以上に問題なのは、言葉遣いの根拠を水という物質の振る舞いに求めようとしていることです。言葉は人間同士のコミュニケーションの手段ですから、その使い方はあくまでも人間が自分の頭で考えなくてはならないはずです。ありがとうはどんな状況下でもいい言葉なのか、それを考えてみればこの話のおかしさはわかるはずです。ゲーム脳がしつけの根拠を科学に求めるものだったのと同様、ここでは道徳の根拠を自然科学に求めようとしています。それは科学に対して多くを求めすぎです。しつけも道徳も人間が自分の頭で考えなくてはならないことであって、自然科学に教わるものではないはずです。さて、偽科学が受け入れられるのは科学に見えるからです。つまり偽科学を信じる人たちは、科学が嫌いなのでも科学に不信を抱いているのでもない、むしろ科学を信頼しているからこそ信じるわけです。例えばマイナスイオンがブームになったのは、プラスは体に悪く、マイナスは体に良いという説明を多くの人が科学的知識として受け入れたからです。しかし仮に科学者にマイナスのイオンは体にいいのですかと尋ねてみても、そのような単純な二分法では答えてくれないはずです。マイナスのイオンといってもいろいろあるので、中には体にいいものも悪いものもあるでしょうし、体にいいといっても取りすぎれば何か悪いことも起きるでしょうし、ブツブツブツブツと、まあ歯切れの悪い答えしか返ってこないでしょう。それが科学的な誠実さだからしょうがないのです。ところが偽科学は断言してくれます。マイナスはいいと言ったらいいし、プラスはいい悪いと言ったら悪いのです。またゲームをしすぎるとなぜ良くないのかといえば、脳が壊れるからです。ありがとうは水がきれいな結晶を作るからいい言葉なのです。このように偽科学は実に小気味よく物事に白黒をつけてくれます。この思い切りの良さは本当の科学には決して期待できないものです。しかしパブリックイメージとしての科学はむしろこちらなのかもしれません。科学とはさまざまな問題に対して曖昧さなく白黒はっきりつけるもの、科学にはそういうイメージが浸透しているのではないでしょうか。そうだとすると、偽科学は科学よりも科学らしく見えているのかもしれません。確かに何でもかんでも単純な二分法で割り切れるなら簡単でしょう。しかし残念ながら世界はそれほど単純にはできていません。その単純ではない部分をきちんと考えていくことこそが重要だったはずです。そしてそれを考えるのが本来の合理的思考であり科学的思考なのです。二分法は思考停止に他なりません。偽科学に限らず、いいのか悪いのかといった二分法的思考で結論だけを求める風潮が社会に蔓延しつつあるように思います。そうではなく、私たちは合理的な思考のプロセス、それを大事にするべきなのです。